暮らしの情報1お知らせ。税の納付は納期限内に。12月は特別納税月間とし、納期内または早期に市税を納付していただくよう、集中的に訪問催告や納税相談に取り組みます。固定資産税、都市計画税の第3期分は12月25日水曜日までに納付をお願いします。問い合わせ、納税相談は納税課納税係、電話 072-972-1537、 口座振替相談は納税課管理係、電話 072-972-1536。 八尾税務署からのお知らせ。1、国税に関するご質問・ご相談は電話相談センターへ。国税相談専用ダイヤル 0570-00-5901、 全国一律ナビダイヤルです。2、確定申告は e-tax 電子申告で。マイナンバーカードを使うとさらに便利です。3、八尾税務署への来所によるご相談は事前予約を。令和7年1月20日月曜日から3月31日月曜日を除き、事前予約を受け付けています。なお、税務署では原則ご自身のスマートフォンで申告書を作成していただきます。自宅などでの e-tax の事前準備など詳細はお問い合わせください。問い合わせ、八尾税務署、電話 072-992-1251。 税理士による給与・年金所得者のための還付申告書作成会場の開設。令和6年分の確定申告について、昨年に引き続き今年も還付申告書作成会場を開設します。詳細は広報柏原1月号でお知らせします。問い合わせ、課税課市民税係、電話 072-972-6241。マイナンバーカード関連業務の窓口会長。時、12月21日土曜日9時から正午、13時から16時。ところ、市役所1階市民課窓口。内容1、マイナンバーカードの交付手続き、予約できます。2、マイナンバーカード申請用無料写真撮影、予約できます。写真のみのお渡しはできません。3、電子証明書の更新手続き。問い合わせ、市民課、電話 072-929-8138-8152。税についての作文受賞者。柏原市長賞は国部中学校松本志音さん。八尾税務署長賞は玉手中学校石田みどりさん。八尾税務署管内納税貯蓄組合連合会会長賞は柏原中学校玉木里奈さん。片上中学校久保田由紀乃さん。片下北中学校細井真紀さん。片下南中学校中川亮さん。柏原市長賞の作文。税金が移す日本の未来。柏原市立国部中学校3年2組松本志音。俺たちの税金を使いやがって。税金に対して批判の声が上がることは少なくありません。 特に消費税の増税や所得税の負担増加に対しては多くの人々が不満を抱いています。税金は国から一方的に奪われるものと感じたとき、人々は納得できなくなります。誰もが当たり前になった税金の恩恵に支えられているのに、税金は私たちの身近な存在にある義務教育や消防、警察などの公共サービスに使用されている一方で、現在の日本における社会的な問題の解決のための重要な財源です。例えば、少子高齢化が進む日本では、福祉や医療、介護の分野に多くの税金が使用されています。これらの分野に対する支出は増加の一途をたどっており、適切な社会保障制度を維持するためには、どうしても財源が必要です。また、教育への投資も未来を担う子どもたちのためには欠かせません。これらの公共サービスが適切に機能することで、社会全体が安定し、格差の是正や社会的弱者の支援が実現されます。さらに税金は災害対策にも重要な役割を果たしています。日本は地震大国であり、特に南海トラフ地震への備えが急務とされています。南海トラフ巨大地震が発生した場合、甚大な被害が予想されており、国や地方自治体はその対策として税金を使用して、インフラの強化や避難体制の整備を進めています。これには建物の耐震化や避難所の整備、緊急時の通信インフラの強化など幅広い取り組みが含まれています。このように税金が社会の安全と安定に役立っている一方で、その使い方に対する透明性や説明責任が求められています。人々が納得できる形で税金が使われることは、社会の信頼を築く上で非常に重要です。たとえ南海トラフ地震のような大規模な自然災害への備えであっても、その対策にかかる費用が正当であることを人々が納得し、信頼してもらうためにしっかりと説明し理解を得る必要があります。結局のところ、税金は僕たちの生活を守るために必要不可欠なものです。そして僕たちは税金の重要性、大切さを理解することが必要だと思います。今後、少子高齢化や地球温暖化、自然災害などの社会問題解決に向けて使う税金は増えていくだろう。今一度、税が僕たちの身近な存在にあることを自覚し、僕たちの生活にどのような影響を及ぼしているのか考えたいです。この国の未来の安全を、安定を守るために、自分自身の将来のために、国民の一員として税金を納めることに喜びと誇りを持てるようになりたいと思います。国民健康保険のお知らせ。1、納付は便利な口座振替で。期限が気にならず、納付の手間が省けます。一部金融機関の手続きは市役所でも可能です。口座振替で納付している方には、令和7年1月下旬に納付確認書を送付します。問い合わせ、保険年金課、保険料係、電話 072-972-1506。 2. 交通事故で国民健康保険を使うときは 届け出を。交通事故による負傷などで国民健康保険を使って治療を受ける場合は、速やかに保険年金課の窓口へ届け出をしてください。ただし、加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると国民健康保険が使えなくなりますので、示談前に必ず保険年金課へご相談ください。持ち物、被保険者証、印鑑、交通事故証明書。3、人間ドックで健康管理を。詳しくはお問い合わせください。対象、柏原市国保加入1年以上、満30歳以上で保険料を完納していて内臓・脳疾患の治療中でない方。注意、今年度の柏原病院の受付は終了しました。いずれも問い合わせは保険年金課保険業務係、電話 072-972-1505。 国民年金保険料の納め忘れにご注意ください。20歳以上、60歳未満の自営業者や学生、フリーター、無職の方など、国民年金第1号被保険者の皆さん、国民年金保険料の納め忘れはありませんか？国民年金保険料は日本年金機構からお送りしている納付書により、銀行や郵便局、コンビニエンスストアで納めます。納め忘れがあると将来受け取る老齢基礎年金の額が少なくなったり、老齢・障害・遺族基礎年金が受給できなくなったりする場合がありますので、ご注意ください。なお、納めた保険料は全額が社会保険料控除の対象です。問い合わせ八尾年金事務所、電話 072-996-7711。 介護保険料の納め忘れに注意。介護保険料は原則年金からの転引き特別徴収ですが、所得段階が変更になるなどの一部要件に該当する方は、納付書または口座振替による納付普通徴収となります。要件に該当する方で口座振替を申し込まれていない方へ納付書を送付していますので、ご確認ください。口座振替の手続き方法など詳細はお問い合わせください。問い合わせ高齢介護課介護管理係、電話 072-972-1572。 12月2日以降、健康保険証の発行が終了します。令和6年12月2日以降、健康保険証は廃止され、保険証利用の申し込みをしたマイナンバーカード、マイナ保険証を基本とする仕組みになります。マイナ保険証利用登録は解除することができます。解除を希望される方は、国民健康保険及び後期高齢者医療保険の窓口で申請してください。マイナ保険証を解除した方で有効な健康保険証がない方には資格確認書を交付します。マイナ保険証を解除された後も再度利用登録の手続きを行うことが可能です。12月1日までに発行された保険証は有効期限まで利用できます。国民健康保険加入の方、12月1日までに発行された健康保険証は 記載の有効期限まで利用できます。ただし、新たに国民健康保険に加入する方、住所変更などで健康保険証の内容が変更となる方、健康保険証を破損・紛失した方は、マイナ保険証の有無により次の取り扱いになります。マイナ保険証がある方には、被保険者の資格情報を把握できる資格情報のお知らせを交付します。医療機関などでマイナ保険証を利用できない場合は、マイナンバーカードと合わせて資格情報のお知らせを提示することで保険診療を受けることができます。なお、資格情報のお知らせのみでは保険診療を受けられません。マイナ保険証がない方には、健康保険証に代わる被保険者の資格情報などを記載した資格確認書を交付します。医療機関などに資格確認書を提示することで保険診療を受けることができます。マイナ保険証をお持ちでない方は、12月1日までは健康保険証、12月2日以降は健康保険証または資格確認証が必要です。マイナ保険証をお持ちの方は、12月1日までも12月2日以降もマイナ保険証または健康保険証が利用できます。問い合わせ保険年金課、保険業務係、電話 072-972-1505。 後期高齢者医療制度加入の方、12月1日までに発行された健康保険証は、記載の有効期限まで利用できます。12月2日以降に加入する方、転入や転居などでお持ちの健康保険証の券面情報に変更が生じる方、および紛失などに伴い再交付を申請する方について、マイナ保険証の保有の有無にかかわらず、令和7年7月31日までは健康保険証に代わる被保険者の資格情報などを記載した資格確認書を交付します。問い合わせ保険年金課後期高齢者医療係、電話 072-972-1580。
後期高齢者医療制度に関するお知らせ。1、保険料は納期限内に。必ず納期限内にご納付ください。お支払いにお困りになった方には、保険料を分納や減額する制度があります。後期高齢者医療制度の保険料を、年金からお支払いいただいている方で、口座振替でのお支払いを希望される方はご相談ください。その際、世帯主または配偶者名義の口座からの振替にすることにより、世帯としての所得税、住民税の負担が軽減される場合があります。2、社会保険料控除。所得税や住民税などの申告で、後期高齢者医療保険料の納付額が必要な場合、納付確認書を発行しますのでお申し出ください。窓口で発行する場合は、本人確認書類が必要です。ご家族が代理で来られる場合は、事前にお問い合わせください。保険料を口座振替で納めた方には、1月下旬に送付する領収済通知書を送付します。注意、電話での納付額の問い合わせにはお答えできません。 いずれも問い合わせ、保険年金課、後期高齢者医療係、電話 072-972-1580。 3. 歯科健康審査。年度中に1回、無料で歯科検診を受診することができます。歯や歯肉の状態だけでなく、お口の機能もチェックをしますので、義歯を使用中の方も受診してください。持ち物、被保険者証、資格確認書、マイナ保険証のいずれか、受診券はありません。 4. 健康審査。糖尿病や高血圧症などの生活習慣病に加え、加齢に伴う心身の衰え、フレイルなどのチェックをしますので、現在生活習慣病で通院されている方も積極的に受診してください。年度中に1回無料で受診することができます。持ち物、受診券と被保険者証、資格確認書、マイナ保険証のいずれか。なお、退院・退所したなど事情に変更があった場合は、受診券を発行しますのでお問い合わせください。人間ドックを受診された方は健康審査を受診する必要はありません。注意、歯科健康審査と健康審査は次に該当する方は対象外。病院または診療所に6ヶ月以上継続して入院中の方、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、養護老人ホーム、障害者支援施設など施設に入所または入居している方、事前に必ず受診希望の医療機関へ実施状況を含めてお問い合わせください。詳細は4月下旬から5月上旬にお送りしたお知らせをご覧ください。年度途中に新たに75歳になられた方には、誕生月の翌月にお送りしています。問い合わせ、保険年金課、後期高齢者医療係、電話 072-972-1580、 大阪府後期高齢者医療広域連合給付課、電話 06-4790-2031、 ファックス 06-4790-2030。 介護予防ポイントの付与は12月31日まで。介護予防や認知症予防の活動を行った方に対し、介護予防ポイントを1時間の活動につき1ポイント付与しています。ポイント付与対象期間は12月31日火曜日までとなります。ポイント交換については、広報柏原1月号でご案内します。対象、介護予防や認知症予防のための活動を行った65歳以上の柏原市に住民票のある市民。問い合わせ、高齢介護課、電話 072-972-1570。 市立柏原病院新任医師紹介。赴任してきた産婦人科吉田智博医師に次の質問に答えてもらいました。 1. 以前の勤務地、大阪公立大学医学部附属病院。 2. 専門分野、大学では産婦人科の周産期の研究を行っておりました。 3. 趣味、キャンプ、ウイスキー、居酒屋巡り。4. 柏原市の好きなところ。病院を出てすぐに見える山の景色。5. メッセージ。産婦人科分野、特に妊婦健診やお産に関して柏原市民の方々に貢献できればと思っています。妊娠中だけでなく、女性特有の症状などについてもケアさせていただきたいです。よろしくお願いいたします。ノロウイルスによる食中毒にご用心。ノロウイルスについて、1. 少量のウイルスが体内に入ることで感染し、嘔吐、下痢、腹痛を起こします。また、感染していても症状が出ない人もいます。2. 牡蠣などの二枚貝を生で食べたり、ノロウイルス感染者が触れた食品などを食べたりして感染します。ノロウイルス食中毒予防のポイント。1. トイレの後、調理の前、食事の前には石鹸でしっかり手を洗いましょう。手洗い後のタオルは共用せず、個人用タオルかペーパータオルを使用しましょう。2. 牡蠣などの二枚貝は中心まで十分加熱しましょう。85度から90度以上、90秒以上。3. 調理器具類は熱湯もしくは家庭用塩素系漂白剤で消毒しましょう。問い合わせ、藤井寺保健所衛生課、電話 072-952-6165。水道管にも冬支度を。北向きの日陰や地上にむき出しであったり、風当たりの強いところにある水道管は特にご注意ください。水道管の凍結予防方法。水道管や給水栓、蛇口は保温チューブや布などを巻きつけて保護してください。凍結への対応方法。給水栓、蛇口にタオルをかぶせ、その上からゆっくりとぬるま湯をかけて溶かしてください。急に熱湯をかけると、管の破裂や給水栓を傷めることがあります。宅内の水道管が破裂した場合、止水栓、または直結止水栓を締めるか、破裂したところに布やテープをしっかり巻きつけるなど、応急処置をして、柏原市指定給水装置工事事業者へ修繕の申し込みをしてください。問い合わせ、水道工務課管理係、電話 072-972-1606。 ゴミ収集に関するお知らせ。資源の消費を減らし、使えるものは再利用し、リサイクルに協力して、最後に使えなくなったものをゴミとして出すようにしましょう。 1. ゴミの出し方のルール。 1. 家庭ゴミを出す際には、必ず市販の無色透明袋を使用してください。コンビニやスーパーなどの半透明袋、他市の指定袋、事業系指定袋のほか、段ボール箱や紙袋に入ったゴミは収集できません。2. ゴミは収集日の朝7時までに出してください。3. ゴミは必ず指定場所に出し、隣近所に迷惑がかからないよう、また交通の妨げにならないよう整理してください。 4、ゴミ袋の口はしっかりと結んでください。5、生ゴミはよく水を切ってから出してください。6、スプレー缶などは必ずガス抜きをしてから資源ゴミの日に出してください。7、地区別のゴミ収集曜日は広報柏原に毎号記載しています。8、収集日が祝日にあたる日も通常通り収集があります。2、ゴミ収集に関する問い合わせ。家の前、集積所に出したゴミが収集されていない場合や、引っ越し、片付け、計帳、植木の剪定などにより多量に出たゴミ、スプリング入り、マットレスなどの有料ゴミの収集を依頼する場合は、次の問い合わせ先まで。収集地区名、ゴミ収集業者連絡先の順にお知らせします。国分本町、国分市場、国分彼岸所長、橋本清掃株式会社、電話 977-4088、本郷、大正、古町、今町、株式会社大輝、電話971-2759、旭ヶ丘、田辺、安藤町、高井田、畑中清掃、電話971-5711、清須、平野、大型、株式会社、東コーポレーション、電話970-5513、堂島町、川原町、宝善寺、山の井町、株式会社近畿クリーン、電話978-7744、太平寺、青谷、峠、花林道端、本堂、上市、有限会社浜浦クリーン、電話977-8898、石川町、片山町、多摩手町、延命町、国分西、蓬莱谷清掃株式会社、電話971-1661。なお、固定電話以外からかける場合は、市外局番072をつけてください。いずれも問い合わせ、環境対策課、電話072-972-1534。受動喫煙防止。令和7年4月に大阪府受動喫煙防止条例が全面施行され、現状喫煙をしながら飲食が可能な飲食店のうち、客席面積30平方メートルを超える飲食店は原則屋内禁煙とルールが変わります。受動喫煙をなくすためルールを守りましょう。問い合わせ、大阪府健康医療部健康推進室健康づくり課生活習慣病がん対策グループ受動喫煙防止対策関係、電話06-6944-8173。地域猫活動をご存知ですか？地域猫活動とは、殺処分以外の方法で野良猫の被害を軽減するための活動で、市内でも地域の方などが主体となって取り組んでいる地域があります。この活動を応援するため、公益財団法人動物基金が発行する無料不妊手術チケットを交付しています。問い合わせ、環境対策課、電話072-972-1534。
今月は何の月間？大阪府献血推進月間。献血がつなぐ 命と優しさを。特に若年層の献血者が激減しています。ぜひ献血にご協力を。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、大阪府赤十字血液センター。電話 06-6962-7001。献血にご協力をお願いします。時、12月10日火曜日、10時から正午、13時から16時。ところ、柏原市役所前。持ち物、献血カード、または身分証明書、運転免許証など。問い合わせ、献血推進協議会事務局。電話、072-920-7381。大気汚染・地球温暖化防止対策の推進。12月は交通量の増加や暖房機器の使用により大気汚染の原因となる窒素酸化物や地球温暖化の要因となる二酸化炭素などが多く排出される傾向があります。問い合わせ環境対策課。電話 072-972-1534。 北朝鮮人権侵害問題啓発週間。12月10日から16日。 DVD 恵み、拉致という自由を奪う行為を忘れないでくださいを随時上映します。時、12月10日火曜日から16日月曜日、10時から16時。ところ、フローラルセンター交流サロン。問い合わせ、人権推進課。電話 072-972-1544。 特別障害者手当、障害児福祉手当。常時、介護が必要な方への手当の支給を行っています。特別障害者手当、月額28,840円。重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別な介護が必要な20歳以上の方。支給対象者の目安。1、両上肢、両下肢、もしくは体幹に身体障害者手帳1級、2級程度の障害があり、日常生活動作に著しい制限がある方。2、身体障害者手帳1級、2級程度の異なる障害が重複する方。3、常時特別な介護を必要とする最重度の知的障害、知能指数おおむね20以下の方。4、常時特別な介護を必要とする精神の障害者の方。ただし、障害者支援施設、特別養護老人ホームなどの施設に入所された方、病院などに3ヶ月以上入院されている方、受給資格者または配偶者、もしくは扶養義務者で所得が一定以上の方は除きます。障害児福祉手当、月額15,690円。重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護が必要な20歳未満の方。支給対象者の目安。1、身体障害者手帳1級、2級程度の方。2、最重度の知的障害、知能指数おおむね20以下の方。3、常時特別な介護を必要とする精神の障害者の方。ただし、児童福祉施設などの施設入所されている方。受給資格者、または配偶者、もしくは扶養義務者で所得が一定以上の方。 障害を支給事由とする年金を受けている方は除きます。身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の取得の有無は要件ではありません。問い合わせ、障害福祉課、障害者支援係、電話 072-972-1508、 ファックス 072-972-2200。 市職員の給与、職員数の状況。1、人件費、令和5年度普通会計決算。住民基本台帳人口、令和6年3月31日現在、66,608人。歳出額285億2,157万円。人件費46億5,862万円。比率、人件費割る歳出額 16.33%。 2、職員給与費、令和6年度普通会計予算。職員数433人、再任用短時間勤務職員は13人。給与費のうち給料17億608万円、職員手当4億9,890万円、期末勤勉手当7億5,629万円、合計29億6,126万円。一人当たり合計割る職員数664万円。なお、職員手当には退職手当および児童手当は含みません。給与費は当初予算に計上された額です。なお、数字の端数処理のため合計に差異が生じています。給与は税や保険料などの控除前の額で、手取り額ではありません。 3. 職員の平均給料月額と平均年齢、令和6年4月1日現在。平均給料月額、一般行政職、平均年齢43歳1ヶ月、32,126円。技能労務職、平均年齢52歳8ヶ月、342,836円。4. 特別職の報酬など、令和6年4月1日現在。市長67,000円、副市長67,500円、議長59万円、副議長55万円、議員53万円。5. 期末勤勉手当支給割合。5年度期末手当 2.45 月、勤勉手当 2.05 月、合計 4.5 月。6. 福利厚生。地方公務員法で職員の福利厚生を行うことが義務付けられており、柏原市では職員福利厚生会が福利厚生事業を実施しています。負担割合、市委託料1対本人掛け金1。一人当たりの市負担額、1年につき6000円。主な事業内容、人間ドック補助金、リクレーション補助、常備薬の配備など。7. 公平委員会の業務の状況、令和5年度、勤務条件に関する措置の要求の状況、なし。不利益処分に関する審査請求の状況、なし。問い合わせ、人事課、電話 072-971-5196。